ユンタクプレイバックシアター沖縄。こんにちは、夢の種放送局パーソナリティのノブです。今週もいつものチャンネル、いつもの時間にリスナーの皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。さて、番組タイトルで使っているユンタクとは沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなことややりたいこと、夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいけますよう、第143回の放送をお届けいたします。本日のユンタクゲストさんは、公益社団法人青年海外協力協会ジョカ沖縄、小林則夫さんをお招きします。海外青年協力協会ジョカってどんな活動をしているのかな、そんなお話からですね、小林則夫さんとのユンタクを2回の放送にわたってお届けしていきます。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。はい、それでは今日のユンタクパートナー小林則夫さんをお呼びしましょう。則夫さんどうぞ。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ゲスト出演本当に嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。ドキドキしますね。
則夫さんでもドキドキしますか？
もうちょっと心臓が飛び出そう。
いや、でもこうやってね、やっというかね、ずっとご出演くださいねっていうお話をしながら、やっと今日になりました。
そうですね、前からずっとこうお話は ね、させていただいて、
そうそうそうそうね、はい、いつかいつかというのがもう今日になって、ずいぶん経ちましたね。
そうですね、でも一個夢が実現って感じですね。
そうそう、で今日の1回とこの次の回のもう1回、合計2回の放送にわたってご出演いただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さてさて、則夫さん、この番組ではですね、恒例になってるんですけれども、沖縄スタジオのこのマイクを前にした今の気持ちを布の色を使って聞いているんです。
はい、
はい、則夫さん、何色、どんな色をお選びいただきましたか？
そうですね、これ、水色ですね。
水色、
はい、
はい、綺麗な水色ですね。
そうですね、
はい、どんなお気持ちからでしょうか？
いやー、とにかく今ドキドキしてまして、落ち着けと、
落ち着けと。
水のようにちょっと落ち着けと。
そうかそうか、少し クールダウンというか、ちょっと落ち着いて落ち着いてっていう感じの、
はい、
はい、色ですね。
そうです、
はい、いや僕ね、則夫さんがこれだけいろいろ海外の経験をされてて、いろんなこう経験をなされている中で、この番組でこう緊張しているというのはちょっと信じられないので
。いや、上がり症ですよ。
あ、本当に、はい、なんかとってもそんな風には見えませんけどね。
ありがとうございます。
で、今日から2回にわたっていろいろなお話を伺っていこうと思うんですけども、もう少しですね、則夫さんのことをこの番組のリスナーさんに知ってもらおうと思うんです。
はい、
はい、自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい、名前は小林則夫と言います、はい、で出身は実は長野県から、
うん、
はい、沖縄に来まして、はい、もう10年ぐらい沖縄には住んでいます、
はい
はい、で今はですね、公益社団法人青年海外協力協会というところの沖縄事務所で今仕事をしています、
はい
はい、18歳まで高校卒業までは地元に長野県にいたんですけど、
はいはい、
その後に はい、一年補給じゃないですけど、アメリカの方に留学をして、
はい、
それでもうちょっとちゃんと勉強したいなと思って、沖縄に来て、
はい、
でそれからずっと沖縄のファンになり、沖縄に住み、それで離島粟国島という島で生活をさせてもらったりとかしながら、はい、あの青年海外協力隊、
はい、
でアフリカのマダガスカルに行って、
はい、
でそれでまた沖縄に戻ってきて今 の、はい、今のこのお仕事をしているとい う、
うーん
ような本当にあっちにこっちにと、
ね、
人との縁でこうやって今沖縄にもいさせてもらってるって感じです ね
沖縄にもう十何年になるんですね。
そうですね、はい、
長野からその沖縄一年発起って言ってましたけど、まあ、あの一回か、留学をしてということなんですけども、はい、沖縄に来たっていうのは何か理由があったんですか。
ですね、
短
大までアメリカで出た後に、もうちょっとちゃんと勉強したいなと思って、
はいはい、
でそれでなんとなく海外のこと、国際交流とか、っていうのでなんとなくぼやりがあって、はい、その時にたまたまインターネットで、沖縄で、ユニバーシティでカチッと検索をしたら、沖縄大学が検索がたまたまヒットしました。それでその時の先生どんな方がいるのかなと思って見てみたら、もう国際協力のもう現場のもう世界トップクラスの方がいる先生がいらっしゃったり、メディアも興味があるとか、興味あると思ったもう現場のことをもう熟知されている先生がたまたまいらっしゃって、あ、沖縄行きたいと思って沖縄に来たっていう、
そのまま沖縄に来て、
で
沖縄の魅力にっておっしゃってましたけども、どんなところにこう一番惹かれました。
一番は何ですかね、時間に縛られない生活、ウチナータイム、
ウチナータイム、
あれが自分は今大好きですね、はい、もちろん海とか自然もそうなんですけど、なんか時間に縛られないでのんびりとしている生活っていうのが、沖縄の自分は一番好きなところかもしれないですね。
なるほどなるほどね、いろんな沖縄に憧れる人とか沖縄にこう移住される方いろいろいらっしゃいますけども、のりおさんは時間、
そうですね、
ね、沖縄の、ね、魅力の一つですね、確かに ね、
そうですね、
それが好きな人もいればまたちょっと苦手だなっていう人もいるんでしょうけどね。
そうですね、最初は自分も苦手でしたね、実は。だったんですけど、
まあ、
でなんかいつの間にか、あ、なんか時間に縛られなくていいんだみたいな、どっかでこうスッと入ってくるものというかがあって、それで、
なるほど、なんかどっかでマインドセットされた感じなんですかね。
ですかね、なんか不思議なんですけど、はい、
ね、なかなか内地っていうか他のところから来るとこの時間の感覚っていうのがなんともね、
ですね
最初、慣れないというかところはあるかもしれません、ね、
どっちかというとマイナスのイメージになっちゃいますもん ね、
そうなところはあるんですけど、それがいいとこでもあるんですね。
ですね、はい、
はい、今聞くだけでもさまざまな経験をお持ちですし、国際協力の現場の経験もお持ちです。JICA、海外協力隊で、のりおさんはマダガスカル、
はい、
僕ねこのマダガスカルっていうのがどうもね自分の口で言いづらくてなんでしょうね、
なんでですか ね、
ね、マダガスカル、
はい、
2回言ってみました
ち, ゃんと
ちゃんと言えてますかね、
はい、あと何回か出てくると思います、
ね、そうですね、協力隊でマダガスカルに行って、
はい、
それが一番最初のこう海外協力隊の経験になるんですか。
そうですね、
はい、あ、そうですね、そっか、このラジオを聞いている方が JICA 海外協力隊っていうのはどういう活動をしているのかっていうことを多分知らない方多いんじゃないかなと思うんですけれど、思うんですね、
はい、
ですのでちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、はい、JICA 海外協力隊はですね、はい、開発途上国と言われている国を中心に2年間ボランティアを派遣する、
はい、
でそこで地域の課題だったりだとか、そのこういったことを活動してきてくださいといったことを地域の方とその自分の配属されるところの方とみんなで一緒に協力をし合いながらその地域の課題を解決していく、
解決していくと、
でお手伝いをさせてもらいながら自分は異文化を理解するとか、はい、そういったところのものも何ですかね、経験させてもらって、で今度2年、大体基本的に2年間派遣なんですけど、はいはい、その帰ってきてから次その経験を今度は沖縄だったり自分の地元だったり、はい、今度は日本に還元してねっていうところが、はい、大きな はい、ちょっとすみません、ざっくりなんですけど、こういったものですね、
はい、活動していると。ですから、その開発途上国に何らかの課題を持って、まあ派遣をされるというか、そこの課題解決の、まあ、プロフェッショナルとして現地に行ってくる。
はい、プロフェッショナル、はい、そうですそうです、はい、
なるほど。でのりおさんはマダガスカルの方に行って、はい、2年間行ってきたんですよね。
はい、
ねえ、いやすごいな。マダガスカルってどこにあるのかなと思うと思うんですけどね、皆さんね。
そうですね、でも地図で見ると意外とマダガスカルって大きいんですよ、
は
い、
うーん、
アフリカの南の方の東側にある島国なんですけど、日本面、土地の面積だったら日本よりも実は大きいところではあるんです
。それ
にちょっと文化的なところもアジアに近いところではあるので、もう食べ物とか、はい、ほとんど日本とは変わらないんじゃないですかね。
あ、そうですか、はい、そういうところで行って、のりおさんはそこに何をしに行ったんですか。
ですね、自分は仕事、職種でいうとコミュニティ開発という職種で行ったんですけど、まあ、地域の方と、はい、じゃこの地域の課題ってなんだろうね、っていうことを一緒に探して、じゃあこういうことやろうってことを実際にみんなで考えて、実際に何か動かす、はい、やるというのがコミュニティ開発なんですけど、自分はその地域に初めてそのボランティアを派遣されるっていう地域だったので、もうまずはあなたは誰っていうところから、自分は日本人です、日本から来ました、名前はのりおと言います、みたいなところからスタートしていきながら、自分はその地域のこと、人のことをまず知るところからスタートしていって、はい、なんか日本のものを食べてみたい、じゃあなんかこんなも作ってみようかって言って、バナナヨーグルトを作ってみたりあと肥料を作りたいって言われたら、自分肥料の作り方わかんないから、トニーってマダガスカル友達に、トニー教えてとか言いながらみんなで肥料を作ってみたり、ということを本当に地域の方とやってきたっていうことですね。
はい、今トニーさん、はい、トニーさんっていうのはやはり海外協力隊の人なんですか。
あ、トニーはマダガスカル人です。あ、現地の、現地の友達ですね。
あ、じゃあもうすでに現地の友達がいたということですか。
ですね、自分が行く前にすでに JICA の大きなプロジェクトが入っていて、活動地域ではあったんですよ、
なるほどなるほど。
でそこの現地スタッフという形でトニーが働いていて、で今度こういう人来るからねということを、その JICA の専門家の方とかに話をしてもらっていて、はい、お前か来たのはって言って、いう形で自分がいた時に、そのトニーが一番仲良かった、
なるほどなるほど、
友達です。
あ、じゃあ、全く見ず知らずの場所、まあ、人っていうかの中に行ったわけではなかったので、
もう本当に自分はそれはもう幸運だった、ラッキーだったっていうところです ね。
心強かったでしょうね。
もうあれ、もうトーニーたちにどれほど助けてもらったのかっていう感謝の言葉しかないっていうぐらい、本当に助けてもらいました。
だってさっきおっしゃってましたけど、日本人って誰とかっていう、そんなところにポンと行ったわけでしょ。
はい
ねえ、きっと向こうの人もよく、まあ、日本人とか、まあ、中国人とかね、こうアジア系の人って多分見分けもつかないでしょうしね。
そうですね、
はい、ねえ、いやそんな中でじゃあトニーさんがこう、はい、その現地の人とこ うまくつないでくれながら、こう信頼関係を作っていった2年間。
もうそうですね、もう最初は本当にそこからのスタートですね。地域にどんな人がいるのか、どんなお店があってとか、はい、どんなことをしてるのかな、どんな生活してるのかなっていうことをまずは自分が勉強するところでしたね。
もちろんその行く前にある程度の予備知識って言ったらいいですかね、は持ち合わせて行ってるわけでしょう。
一応、はい、一応こんなプロジェクトが入っているよとか、こういう地域でやっぱインターネットとか使って調べたりはしてはいたんですけど、ほぼ情報がなくて、もうひたすらいろんな人に聞き回る、マダガスカルに派遣されてたことがあるその協力隊の OB の方に聞いて、地域わかります、どんなところですかとか聞きながら、なんなら沖縄にマダガスカル人の方がいらっしゃるので、はい、その方に聞きながら、はい、あの辺か分かんないねとか言いながら、もう行ってから考えようって最終的になんか終わったって感じです。
へえ、いやじゃあ意外とこう派遣国はこう自分からこうなんていうこう希望を出していくんですか。
希望はそうですね、当時も出せましたね、希望を出して、はい、まあ、実際にじゃああなたはどんなことで経験があるんですか、ってことを見て、そのマッチングしていくような形で、自分はたまたまマダガスカルの この地域でこういうことやってきてねっていうこと、ところと経験とうまくあったので、じゃあそっち側、うん、じゃあそっちにお願いしますっていう感じですね。
うーん、じゃあ、自分のご希望、まあ、ある程度希望が叶っていったっていう感じなんですね。
実はですね、はい、希望はマダガスカルじゃなかったんですよ。
そうなんですか。
もうコミュニティ開発って、もう職、その仕事の数も多いので、はい、まあ、希望は通らないだろうって思っていて、南米のチリと、
はい、
あとお隣のフィリピンのこの2つ の仕事というか派遣国を希望で出したんですけど、はいはい、蓋を開いたらマダガスカルでしたっていう感じです。自分は
そうなんですね、はい、じゃあ、希望や想定とは全く違ったところになっていくっていうのが普通なんですか。
もうそうじゃないかなと思ってます。まずはパッと合格数値を見たときに、マダガスカルって書いてあって、はい、どこだと思って、あの Google マップで検索をして、うんうんうん、あ、ここか、アフリカなんだ、はい、っていうところからスタートです。
へえ、それもちょっとドキドキなあれですね、こう合格通知を見るときって。
そうですね。どうだったどうだったってこう周りの人からもこうやって、あの聞いてもらってて、それでパッて開いたら、マダガスカルですって言ったら、
そっかそっか、その時にもしかしたら不合格っていうのもあるんですか。
一応合格ということは、あのネットで調べれることはできる
んです。できるんですね。
じゃあ実際どこに派遣されるんだっていうのが、この合格通知と一緒に来てたので、それを見るまで
分からない。分かんない。
もう開く瞬間ドキドキですよね。
ドキドキですね。で出てきたら、なんか自分でもよく分からないってことはないけれども、想定してなかった場所だったと。
もう、まあ、どこでも自分が何か貢献できるところがあるんだったら行こうぐらいの、
そうかそうか、そういう心意気では
ではいたんですけど、じゃあ実際どこだろうと思うとやっぱドキドキでしたね。
ね、ありがとうございます。じゃあ一旦ですね、ここで音楽を入れて後半のユンタクに移っていこうと思います。はい、風を引いてるわけじゃないのに。トークライブメリー夢の種。はい、ここからの後半もよろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。
のりおさん、そういえば、海外協力隊に JICA に興味を持ったきっかけってどんなところだったんですか。
きっかけはですね、実はアメリカに留学したときに、
はい、
一緒に留学、一緒に行った友達のお父さんが、
はい、
協力隊でフィリピンに行かれた方だったんですよ。で、
はい、
その話をその友達から聞いて、はい、その友達は俺はアフリカに行きたいんだっていう話をしてて、
はい、
あ、協力隊ってそういうのあるんだって思ってたんですよ。
あ、まずそこが一歩目ですね。
はい、うん、
はい、
でその時は全然興味もなかったんですよ、正直言うと、
はい、
なかったんですけど、はい、沖縄に来た時に、はい、なんとなく海外で仕事をするってどう楽しそうだな、外国人と何かこうコミュニケーションと国際交流みたいな楽しそうだなっていうぐらいのぼんやりして考えた時に、就職支援課みたいなところに行った時に、
はい、
JICA という存在を知りまして、
そこでもしかしたら改めて知ったわけですね。はい、
はい、でそれで JICA の、 その専門家でその時、はい、当時お世話になった、
はい、
先生に、
はい、
JICA ってどんな仕事をするんですかみたいなことを聞きに行ったら、まあ、いろいろ教えていただいて、
はい、
でその時にまずは現場に行ってこいと、
はい、
その途上国の人がどんな生活をしてて、はい、どういうものをあの人たちは求めていて、はい、でどういうようなことが今課題なのかと思っているのかということをまず知らないと、
はい、
いい仕事はできないぞ、まずは現場に行ってこい、途上国にまずは行ってこいっていう先生のアドバイスをいただいて、
はい、
そうですよねと思った時に、そしたらじゃあ協力隊っていうものがあるから、これに行ってこいっていうことで先生に声を教えていただいて、
はいはい、
まずは行ってみようと思って、でそれで、はい、協力隊に興味を持って、はい、実際に応募してみた。
で応募して協力隊に受かると、そのまますぐに海外に行くわけではないんでしょう。
ではないですね、はい、その前に、今はちょっと短いんですけど、その当時は70日2ヶ月ぐらい、長野県の駒ヶ根市と、
はい、
福島県の二本松というところのある訓練所があるんですけど、はい、語学訓練とか、あとまあ安全講習とか、そのメンタルとか体調管理の仕方とか、そういったことを勉強した後に実際に海外に派遣されるという流れです。
そっかそっか、2ヶ月ぐらいですね。2ヶ月間みっちり勉強して、はい、でとは言っても語学を2ヶ月で覚えるっていうことはまず難しいですよね。
そうですね。もうその時はフランス語を習っていたんですけど、もう最初の本当に ABC から始めるところから始めて、もうずっと話したりだとか、もうもちろん文法とかもやるんですけど、もう先生とずっとフランス語で会話をしながらやっていて、でそれでもう結構その70時間本当月曜日から土曜日までみっちりいろんなことやって語学もやってたので、ある程度自己紹介をする道を聞くとか、あのそういったことはなんですかね、話せるようになってはいて、それで実際に
行ってみて、
はい、海外に行って、で今度マダガスカルについてから今度現地語のマダガスカル語を勉強するっていう、
はいはい、
1ヶ月ぐらい勉強して、でそのちゃんとテストとかも合格した後に、じゃあ実際に自分の活動するその認知に、
はい、
あのはい、じゃあ行ってらっしゃいっていう形でこうちょっとこうステップを踏んで、あの活動まで行けるような、
そうかそうか、
あのなんですかね、はい、流れになってます。
まあ、そりゃそうですよね。そうしないといきなりポンと言って何かしろって言われても困りますもんね。できないですよね。
そうですね。やっぱ英語が通じないっていうのは時期ばっかりなので、その流れがあるのは本当助かります。
ね、まあ、でもそうやってこう準備をしていってはいたでしょうけれども、
はい、
いろいろこう困難というかこうあったでしょう。
もう毎日何かしら起きましたね。はい。何も起きない日の方がないですね。
何も起きない日がない、
はい、
例えばこうどんなことがあるんですか、あったんですか。
もうそうですね、まあ本当にちっちゃいことも言えば、今日からこの家に住むからねっていう話があった時に、その家に入ったんですよ、そしたらキッチンのところにタイル貼ってましたその日で、あれ家がないってなって、そのままその大家さんのお家に1週間ぐらいやったかな、10日ぐらいやったかな、ホームステイしました。
じゃあその間家がなかったんです。できてなかったんですね。
あと完成してなくて、はい、大家さんの家でホームステイをして、あのクリニックの一室を、
はい、
あの部屋の一室借りて、そこに寝泊まりしてました。もうそんなこともも うざらに起きるし、
そっかそっか、
はい、シャワーを浴びれたら水が出なくなるとか、
はい、日本では考えられないようなこと、
もうそうなった時はもうって最初は思いましたけど、後々はもう、一個も帰った時の話のネタをゲットしたなみたいな、そんな感じでしたね。
やっぱそういう、 こう強さがないとこういう海外協力隊にはなれないんでしょうかね。
いやどっかでマインドセットやっぱこうってどっかで切り替わる部分はあると思うので、もう自分も本当になんて何かのプロフェッショナルですかって言われたら、全然そうではないですけど、チャレンジをしたいとか、何かここでやり遂げ、何か貢献したいなっていう気持ちがあれば全然問題はないと思います。
ねえ、そっかそっか。でも今聞いて何にもなかった日がないっていうぐらいいろんなエピソードがある中で、何かこう一番こう、ここは一番心に残ったなっていうことはあります？
そうですね。やっぱりさっき出てきたトニー、
トニーさん、はい、
あと本当にマダガスカルのお父さんっていうぐらいのギルバートさんのお二人が一番よくしてくれていて、そのお二人とよくご飯を食べたりとかしてたんですけど、まあ、ある日ご飯食べれたらちょっと酔っ払いみたいな人にあの何か言われて絡まれたんですよ、で何かお金をくれたか何かくれみたいなことを言ってたけど、マダガスカル語は全然わからなかったんですけど、とにかくなんか自分に何かわーってくる時があった時に、もうトニーとギルバートさんがもうとりあえずどっか行けと、その人を追っ払ってくれて、ちょっと自分はビビっていたんですよ、怖いと思ったんですけど、
そりゃそうですよね。
でトニーとギルバートさんが大丈夫、あの俺たちがいるから大丈夫、もうここに警察が来ようが大統領が来ようが誰が来ようが俺たちが守るから大丈夫だっていうふうに言ってくれた時は、もうなんていうんですかね、今はこの話してもちょっと涙ぐむぐらい嬉しいというか、何とも言えないありがとうという気持ちしかない、あの瞬間は今でも忘れないです ね、
きっと心細かったりいろんなことがあった中で、そうやってこう守ってくれる人がいるっていうのはやっぱり一番ですよね。
そうですね、そのギルバートさんが、もうとにかくもうよくしてくれて、2ヶ月3ヶ月ぐらい、実はギルバートさんは日本にその JICA の研修員として来てたことがあるらしいんですよ。
あ、そうなんですね、はい、
はい、でその時に、
はい、
あの すごく日本人に良くしてもらったって言ってて、あの道に迷ったことがあったってエピソードをギルバートさんよく話をしていて、もちろん日本語わからないですよ。でそれであのネームカードみたいなところに裏に何かあったらここに連絡してくださいみたいなあった時に、あここですねって言って、そのたまたま声をかけてくれたサラリーマンの男性だったかな、の人がそのマップを見せながら、はい、あっち行ってこっち行ってって片言の英語で話をしてくれて、自分はちゃんと戻れたって言って、あの人にすごく感謝してるっていうことがあったらしいんですよ。それで自分は日本人にすごく良くしてもらった、で次は俺たちがお前を助ける番だ、なんかあったらいつでも言えよっていうふうに、あのずっと言い続けてくれていて、
なるほど、なんかそういうこうご縁がこうつながってつながってっていう感じですね。
そうですね、もう本当に助けてもらってばっかり、いろんなことを教えてもらってばっかりの2年間でしたね。
中身の濃い2年間でしたね。
そうですね、もう帰る時の空港のではもう、はい、あのトニーとかに電話してたんですけど、もう帰りの車の中で一人号泣しましたもんね。
あもう、まあ、ある部分で帰りたくないとか離れたくないみたいな。
そうですね、今でもやっぱたまに言われるんですよ、マダガスカル戻りたいと思わないの、言われるんですけど、やっぱもう一回戻りたいなと思う時は多いし、何か仕事でというよりもやっぱ向こうにいる友達とかに会いたい、
会いたい、
今だったらこう、ね、ネットでつながってるからメッセージとか送ったりできるんですけど、そうじゃなくてこう一緒に会って本当にご飯を食べたりとか、最近何してるとか、そういった話をもう一回したいなと思いますね。
なるほどね、ありがとうございます。ここでね、一旦音楽を入れてエンディングに移っていこうと思います。
はい、ライブレディオ夢の種。
はい、このままね続けていきたいんですけれども、そろそろねエンディングの時間が迫ってまいりました。あっという間の時間ですね。
はい、そうですね、
はい、のりささんとはこの続き11月19日の日曜日お昼12時からの放送でまたお届けします。
はい、はい、よろしくお願いします、
ね。次回の放送でもまたね日本での活動についてを詳しくユンタクしていこうと思います。
はい、よろしくお願いします、ね、楽しみです。
はい、お願いします、まだ次回もあるんですけど、まず今日このユンタクプレイバックにご出演していただいた感想を教えてもらってもいいですか。
はい、いや早いですね。
早いでしょ
なんかもうドキドキしてたのに、なんかもういろんなこと話してたらあれもう終わっちゃったっていう。
そうそうそうそう、ね、最初青い布を、あのブルーの、ね、布を選んで落ち着かせ落ち着かせって言ってて、あっという間に30分終わっちゃった感じでしょ。
ですねそういう話をしてるとなんかまたマダガスカルで話してると思い出します ね、はい、
なんかお話ししてる時に目がちょっとうるってしていたのが僕すごく印象に残ってます。
あ、やっぱちょっと昔の話するとやっぱなっちゃいますね。
改めてですけれども、そのジャイカ海外協力隊を目指す方へのメッセージありましたら一言お願いできてします。
はい
はい、
今何かこう一歩動き出そうと思っている時がチャンスの時だと思いますし、もう人生100年と言われている時のたった2年間ではあるので、その2年間海外に出て、でその時にその地域の人たちとあのいい最高の2年間過ごすというのもすごくいいのではないかなというふうに思うので、もう何かやってみようと思ったらぜひやってみてください。
はい、ありがとうございます。改めて今日は公益社団法人青年海外協力会ジョカ沖縄小林則夫さんとのユンタクを楽しみました。とても楽しいユンタクありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週もですね、則夫さんにはご出演をいただきます。
はい、
はい、次回はのりおさんとの続きの放送です。ぜひ一緒に楽しんでいきましょう。
はい、よろしくお願いします。
それでは最後に一緒にリスナーさんにバイバイを言ってお別れしようと思います。いいでしょうか。
はい、
はい、それではまた来週、
はい、
バイバイ。
バイバイ。
度と迷わない。